JOBBB JOBBB403 回目でございます。日本国は大阪府豊中市にございます千里中央という地区でございますが、万馬一家の本拠地、家家庭があるわけでございますけども、その家の6畳和室のに作られました、会員スタジオから、JOBBB403 回目をお送りいたします。世界中に向け、そして日本中に向けまして、大阪テイストの面白い放送にしたいと頑張っております。さあ、この JOBBB でございますが、我がバンバ一家家族で作ってます家族放送局ということで、ちょっと珍しいんじゃないかと思っております。そんなんで週1回、インターネット上で更新する放送局でございます。1回分がだいたい3時間半以上ということになりますので、最初からずっと流しで聞いていただける方もあれば、あるいはまたこのコーナーから聞きたいというような方もあります。両方とも自由でございます。お好きなようにしていただきたいんですけども、そんなんで、まず最初に冒頭に目次をインデックスをまずご紹介いたします。その分からお好きなように選択していただきたいと思っております。はい、1番目でございますが、週刊 JOBBB ニュースの本日は71号目でございます。これの、内容といたしましては、JOBBB インターネットラジオを作っておりますバンバ一家のいろいろの、人間が絡んでるわけでございますけども、そのいろいろな人間の1週間分の活動とか、そういうところをご報告申し上げます。そして2番目からいよいよ本論に入ります。よっちゃんのお料理コーナーでございます。これが人気コーナーでございますね。本日のテーマは冬瓜とホタテのトマトスープということですね。なんかイタリア料理と中国料理と日本料理が混ざったような不思議な感じでございますが、大変美味しくて、しかもまた栄養たっぷりの非常に東洋風というんですか、手作り風の料理でございます。ぜひとも皆さん方も一遍作っていただきまして、味わっていただきたいなと思っております。これを作っております、制作いたしておりますのは、私の嫁さんのよっちゃんと、そしてディレクター兼メカニック兼いろいろことを兼用しております次男の哲平君、2人が制作しております。そして3番目でございます。これもよっちゃんが出てきました。今回はよっちゃんブームでございますが、よっちゃんと行く韓日食博ボラボラアットマーク大阪国立民族学博物館ということでございますね。これは私がレポートいたしますが、僕だけで行くよりも料理担当のよっちゃんと一緒に行った方が、この韓日食博といいます面白い民泊の催し物についてはより、正確な放送報告ができるということで、よっちゃんに出馬を願ったわけでございます。大変ユニークな面白い、今までちょっとなかったような民泊の今までの展示と違うような新しいテイストの展示が展開されます。そして、韓日と言い方もなかなか面白い言い方でございますね。そんなんで、3番目はよっちゃんと行く韓日食博ボラボラアットマーク大阪民泊ということでございます。そして4番目が、これは次男の哲平のレポートでございます。ザ・ラスト・ボンということで、ナウランチン・マーサー M16 引退記念試合ボラボラということでございます。格闘技ということで、大阪の及川道場の方の引退試合の舞台裏を詳しくご報告申し上げます。そして5番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。この番組を支えてくださっているというか、作っていただいていると言った方がいいと思いますけども、非常にユニークな面白いリスナーの方がたくさんいてくれはりますが、その方々が自ら費用交通費全部負担いたしまして取材してくれはったような面白いレポートからいろいろ出てまいります。人気コーナーでございます。どうぞこの5番目のリスナーさんからのお便りご紹介のコーナーも聞いていただきたいなと思っております。以上5項目にわたりまして、これから約3時間を超えると思います。3時間半を超えると思います。長丁場の放送でございますが、我々も頑張っていきたいと思いますので、皆さんもどうぞ楽しんで、そして面白く、そしてまた、感想などもお送りいただきまして、聞いていただきたいなと思っております。それでは一旦マイクを次男の哲平君に返します。哲平君、よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバテッペイです。本日も最後までお付き合いくださいますようよろしくお願いいたします。
参りましょう。
まずはですね、はい、まあ、我々の1週間の動きでございますが、はい、その前に室内気温が 26.1 度、
はいはいはい、
ちょっと暑いです。
そうですね、今日はまあ秋のもう半ばは過ぎておりますが、今ちょっとヒヤッとしてたんですけども、うん、まあ、この和室6畳の部屋が南東向きでございまして、うん、朝からいい日差しが ね、ずっと入ってきまして、気温がちょっと上がってきたと言いますが、僕ももうちょっと薄い今日は、あのフェザーのなんちゅうんですか、
ベストを着ておりますね。ちょっと台湾カラーというか中国カラーというか、
ありがとうございます、
真っ赤な、
はい、
これどこの、
例の
ダウンジャケットですか。
どこの例のこの選手用にございます。
U のつく。
そうですね。まああのテニスの選手なんかがね、あのなんかこの頃宣伝しておりますね。
僕はあの有名なあの人に似てるって言われます。
そうですか。
何回か間違えられたことあります、ね。
いやいや、
まあ、島根県出身の、
そうですね、
あのイケメンにね、よく間違えられるんです
けど。はいはい。そんなんでね、面白いのは今日はまあ今気温の話が入りましたから、ちょっとまた言いますが、
外は快晴です。
快晴ですね。でこの近くに池がある。んですよ。安場池というね、はいはい、千里中央公園というのが歩いてまあ10分ぐらいのところに、
もうすぐ目と鼻の先ですよね。
この目と鼻の先のはね、はい、長谷駅、もうちょっと遠いところに安場池っていうのがあります、はいはいはい、その安場池の方に、うん、私の、まあ、友人というと失礼ですけど、鳥に、ね、大変詳しい S さんという方がこの近くにおるんです、おられるんですけども、
はい、
その方が昨日教えてくれはったんですけども、
はい、
昨日でしたかね、朝見に行ったらバードウォッチャーの方なんですけどね、
はい、
もう冬の死者のオシドリがね、
はい、
サンバ来た言うてね、言うておられましたね。あのまあ本当にもう水鳥の中では抜群に綺麗なオシドリが、
はい、
オス1羽とメス2羽がですね、昨日到着したということで、いつも20羽とか、まあ、多いとか30羽ぐらい来るんですけどね。
どっから来るんですかね、
これ。わからないんですよ、
オシドリは。
これわからない、
まあ、普通はあの寒いとこから来たりするんでしょ、越冬のために。
そういうように言われております、ね、
もしくはまあ餌場とかですかね。
どんぐりが好きなんですよね。
あ、まあ確かにあの辺りどんぐりが、
どんぐりの単色、いやあの辺りどころか、ここらもどんぐりだらけで、ね、
そうそう、千日王の近辺は
にもどんぐりがいっぱいありましてね、
はい、
まあ、そのどんぐりが目的ということもあるんでしょうけ
ど、よくユイがね、
はいはい、
保育園で公園行った時に、
はい、
袋いっぱいにどんぐりを持って帰ってきまして、
まあ、同じエリアですからね。
であれをね、家に持って帰ってくるんですけど、
そうですか。
まあさすがに私の家にはおしどりはいませんので。
なるほどなるほど。
処理に困ってます。
あ、ほんならもうここ持ってきはってね、はい、まかはったらね、
ああ
喜んでおしどりがどんどん飛んできますからね、うん、ゆうちゃんにもその面白さも教えてもいいかもわかりませんね。
そうですね。
まあ、本当に綺麗な鳥で、どっから来るんかわからないんですけど、海外から来るという人と、
はい、
国内をこう飛んでるという人がありましてね、
はい、
子育てはこちらでしないんですよね。
あ、
越冬のためちゅうのが、まあ、うん、来るんであって、
基本的に子育てってあの暖かい時にしますから、
まあね、5月頃におらなくなって、
はい、
まあ、10月頃にやってくるという、その間をどこかで子育てしとるんでしょうけども、
はい、
まあ、足輪をつけるわけにもいかんし、
うん、
まあ、どっから来るかは不明なんですけどね、
まあ、調査してる人に聞いたらね、
まあ、ひょっとある程度わかるかもわかりませんね。
う
ん、まあ、そんな、なんか冬の便りが来てるな
と。だんだんやっぱりこう寒くなってきましたからね。
どうですよ、じわーっと聞いてまいりましてね。
僕もね、ちょっと油断してたら、
はいはい、
ちょっと鼻がズーズー言
う
たりとか、
そうですか、
で喉の奥が痛かったり、そういうことあるんで、リスナーの皆さんも、風邪には気をつけてください。
季節の変わり目ですから、風邪
と、特に夜はね。
のね、いろんな病気が出たりしますんで、
はい、
それとまあちょっと変わった人もね、
はい、
まあ、街の中で活躍したりしますので、
特に電車の中でね、
まあ、電車の中もそうです、道でも活躍しますので、不思議な人にあんまり近寄れないようにね、
は
い、季節の変わり目は
俺らが不思議な人、
まあまあ一番そうかも分かりません。本当あのお互いに気をつけ、お互いっていうか気をつけましょうね、
はい、そうですね、
はい、まあいろいろそんなしょうもないこと言っておりますが、
はい、こんなんいただきました。
あ、いや、お、これね、うん、ありがとう、明けガラスという
遠野名物。
そうですね、
先週お便りくれた安倍さん、
はい、安倍先生がね、
はい、安倍さんが東北遠征をされて、
そうなんですよ、遠いところまでね、
妖怪の町ですね、岩手県、
まあ、妖怪の町なんですけども、柳田国夫さんの遠野物語で有名だということで、
はい、
これをですね、安倍さんがあの、ね、FM 千里のスタジオへこの頃を覗いてくれはるんですよね。
ありがとうございます。
で、まあ、スタッフのですね、
はい、
前田ディレクターとか、
うん、
三枝さんとか、はいはい、まあ、僕に歌詞をくれはって、
はい、
まあ、僕は それを、まあ、忘れていつも家持って帰って安倍さんの品種ここ
でたんですけども、前もっといっぱいあったのに、今日は一袋だけ、
一袋の菓子で、はい、これも持って帰ったらあかんと思って向こうでですね、はい、FM 線のスタジオで開けて、はい、おのおの人数に分配したんですよね。
なるほど、一箱の中にいっぱい入ってる
僕のやつと、はい、てっぺいのやつとよっちゃんの分うちが取って、はい、あとみんなが分けてですね、あ FM 線のスタッフにもかなり渡ってですね。
なるほど、
田辺さんが言うてはったのは、はい、まあ、これ約1週間前にいただいたんですけども、うんうんうん、ちょっと期限も迫っておりますので早めにお食べになった方がいいと思います。
大丈夫かこれ、ちょっといただきますね。
食べてみてください。
長方形のお菓子 で、
はい、
で真ん中にね黒い点々の多分これ黒ごまでしょうかね、
うん、なんか
黒ごまが入ってて、
はい、いかにも、
うん、厚さが1センチ、
うーん、でその長方形 のような味が
長方形の周りに白い砂糖かなんかでコーティングしてるんですかね。断面図が非常に綺麗で、なんかちょっと切り餅みたいな、
あそうです、ね、
感じの
かき餅のちょっとね、はい、タイプですよね。
どうぞ、はい、明けガラスって読むかな、
明けガラスって読むんでしょうね。
鶴の屋さん、
はい、
原材料がね砂糖小麦粉、
はい、
これ何やろ、城南粉って読むんかな、
でしょうね、それね、
上の南とか言
って城南でしょうね。
そしてくるみ、うん、ごま、
はい、
生みじん粉、ここっていうのは粉ですね、う
ん、みじん粉と書いてますか、
まあ、まあ、ここみじん粉かな、ちょっと分かんないけど、ひらがなでみじんって書いてますね。
あ、まあ、あのあれ稲子の粉とかそんなんじゃないんですよね。
うん、何でしょうかね。鶴の屋さんというお菓子屋さんですね。
まあ、岩手県でしたね。
そうですね。岩手県の遠野市の中央通りって書いてるから、はい、おそらく中心地のお菓子屋さん。はい、
ちゃうかな。
これくるみですね。
そうですね。
くるみの
見えてますね。いただきます。いただきます。買ってってくれはったんですよね。僕も一ついただきました。ありがたい味がしておりました。ちょっときな粉の味でしょ。なんか昔食べたような、うん、まあ、あの僕の少年時代にですね、うん、なんか近くの、お菓子屋さんで買ったような、
うん、
なんかありがたい味がしますね。いわゆるそのバターとか、
あ、そんなん
じゃないですね、そういうのは一切排除しまして、日本の伝統的なお菓子というんですか、
あの京都の菓子でこんなんありますよね。
あ、あります、あります。京都にもこの人の菓子、しかし京都の菓子は、ね、もっとうまい、上手に、あの美味しく作ってますよね、うん、これはかなりオリジナル的なですね、うん、遠野の雰囲気の出る、まあ、うん、それやから意味もあるんでしょうし、安倍さんもそういうことを買っててくれはったんと思いますが、まあ、本当ありがとうございました。
まあ、美味しいというよりも、
うん、ありがたいという
ありがたいな、
確かに、ね、
ちょっとあのお葬式とかお通夜とかで出ていきそうなお菓子ですね、これ、
まあ、その種の、うん、まあ、言うてみたら死者と共に食べるね、うん、お菓子という感じで、遠野にはまあぴったりというか、
そうそう、
安倍さんの選択というかね、その辺をちゃんと
カッパも食べるんでしょうか ね、
まあ、そうかもしれません ね、カッパ釣り
あ、
ね、
ありましたね、
はい、
キュウリでカッパを釣る、
なんかあれカッパ捕獲許可書中もらってからやるらしいですね、
はい、いわゆるそのお金払ってってことかな、
うん、まあ、そうかもしれませんね、うん、まあ、めったに釣れるらしいんですけども
釣れるんかいな、
うん、いや、そんなそういうような、まあまあ、いわばオーバーにしながら面白く妖怪と楽しむという街にね作ってはるんでしょうね、
まあ、妖怪で思い出したんですけど、はいはい、あの私もうそろそろ3歳になる娘がいまして、
はいはい、
まあ、ゆいっていう名前なんですけど、
あれうちの社員で一番若手ですよねそうそうそう、今度もうちょっと下の方が出るんですよね、
らしいですね、ちょっと、はい、楽しみですけど、
もう 2,3 時後に出るんちゃうかと、はい、長男ですけども、
その3歳のゆいがですね、はい、よく南千里に行くんですよね、
はい、まあまあ近くですね、
阪急の南千里駅っていうのがありまして、
は
い、
ニュータウンの拠点の一つです。
そうです。で、その南千里駅の周りにショッピングセンターとか、
はい、
スーパーとか、
はい、
本屋さんとかあるんですけど、
ここはまた独特ですよね。
そうです。で、その一角にですね、うん、あの宝くじ売り場があって、
あ、はいはいはいはい、
でその宝くじ売り場に、
はい、
中ぐらいの規模の、ちょっと名前忘れましたけど、
はい、
スーパーがあるんですよね。オアシスじゃない方のスーパーなんですけど、
まあ、そうですね、
なんとか館っていう
名前と、地元オアシス、最先館とか、
最先館かな、
はいはいはい、
で、そこのスーパーの、うん、まあ、正面にあのメイン通りというか歩道があって、
でその前に地蔵さんがあるでしょ。
そうそう、であの地蔵さん、前ゆいすごい怖がってたんですよ。
あ、そう、3体ほど前に出てあります
よね。そうそうそう、あの赤いよだれかけ、
ちっちゃい地蔵さん、
そうそう、ほんま小さいやつ
で、牛乳瓶ちょっと大きい、
あのあんまりその手足がはっきりしてないやつで、
まあまあまあ、
ちょっと自然石みたいな三角形の石のお地蔵さんなんですけど、
子育て地蔵ですよあれ、
小安地蔵かな、
小安地蔵、
子育て地蔵かな、
はいはいはい、
でそのお地蔵さんを最近ね、ようやく、うん、あの前に、前通っても怖がらなくなって、
この賽銭箱おもろいでしょ、
うん、面白いですね。で、うん、そのお地蔵さんのことをゆいはお坊さんって言うんですよ。
なるほど、お坊ちゃまですね。
そうそう、お坊さん、うん、お坊さんのとこ行くって言って、けどお坊さんのとこはすぐ通り過ぎるよみたいなことをね、まあ、僕に言うんです。 あんまり立ち止まらんといてくれって言うから、
ゆっくりは行きたいけど、そうそう、さっと通りたい、
いや、ゆっくり行っていいんやけど立ち止まったらダメなんですよ。
あ、そうですか。
で で、まあ、そのリクエストに応えてですね、うん、僕はいよいよ、まあ、抱っこしたりとか、
うん、
手引いて歩きながらその前を通るんですよね、そしたら、まあ、もう線香がつけたてなんかな、
まあ、
いい香りがしてね、地元の方が
お参りしてありますね、
そうそう、ちゃんと花
もいつも
管理してるんですけど、でその前通ったら、
うん、
こうじいがちょお嬢さんの方向を見て、誰か寝てるねって言
ったんですよ、ああそう、ね、眠りして
誰が寝てるんやなと思って、うん、こう見ても、
うん、
誰も寝てないんで、もしかしたらなんかこう見えとるんかもしれんなっていう、
そうですね、奥の方にね黒い石があってね、
うん、
なんかおると覚えはおるような感じですよね、
うん、
遠野物語みたいですね、
そうですね、
はいはい、は
まあ、子供はなんかそういう気持ち悪いものが見えるとか言いますけど、
はいはい、
もしかしたら優にも見えてるんかなという、今日この頃
もしよかったら、
うん、
あこの、まあ、ローカルスーパーですよね、
うん、
中入っていって、
はい、
で魚屋さんいっぺん行ってほしいんですよ、
あ、
はい、あこにね、100キロぐらいあるね、
はい、
こんな大きなあの魚屋さんのお兄ちゃんがいてはりましてね、
はい、
中動いてはりますけども、
はい、
あれもあの人もいっぺん愛嬌のある顔してはりますので、ゆいちゃんにね対面させてもいいんちゃうかいなと思います、
そうやな、
はい、
今度行ってきます、
まあ、そういうようなね、やっぱりユニークな方はやっぱり小さいところから見といた方がいいですからね、
そうそうそう、
はい、元気のいい方ですよ、
はい、
ただちょっと気になるのはね、
はい、
ちょっとあの年配の人がやはって、
うん、
その人が多分、まあ、助手なんかと思います、その若い人 の、うん、ここあの大きな人のね、
はいはい、
その人に対する言葉遣いがちょっと荒いんでね僕はもうちょっとあれ直した方がいいんちゃうかいなと細かいことにまあ気を使っておりますけど、あ、
はい、
まあ、一つよろしくお願いしたいと思います、
そうそうそう、
まあ、南線で面白いところです、
面白いですね、
はいはい、
で、月に2回の情報収集がまさに本日、
ああなるほどなるほど、
ということで10月の僕ら 8日にこれ収録してるんですけど、
まあ、先週ゲストに来てくれはったののさんがですね、
はいはい、
なんかね、うん、ちょっと面白い企画ですねって言ってありましたね、新聞取る金のないもんが、
はい、
まあ、私、まあ、父親のこのマンションに来てですね、
そうですね、
2週間1回の腰回収の時に、
はい、
各新聞社の、まあ、うん、紙面を収集しながらですね、
そうです、
新聞の比較を検討するという、
はい、
まあまあこういうことをやってる放送局がほとんどないと思いますが
で、まあ、今回ね、
はい、
僕がテーマにしたのはテレビ欄なんですよね、
テレビをテーマにして各新聞社、はい、新聞紙を比較した、
まあ、どう違うかっていうことです
よね、今回も結構出てましたか、
各紙ね、残念ながらね、産経とか日経は見つからなくて、
うん、どうしたのね、
今回僕が手に入れたのは、まあ、関西の大手3社、毎日朝日、読売、
読売は東京ですけどね、
ですね、
はい、
まあ、あのその3つをですね、
うん、
こう持ってきて、10月の7日の、まあ、言
う
たら昨日ですよね、
本当ですね、
水曜日のそれぞれの、いわゆるその朝刊を持ってきましてですね、
新鮮なのも捨ててましたね、
はいはいはい、ありがたいことです、で今ちょっとパソコンの画面に映してるんですけど、
あ、これそうですか、なんでこんなのが映ってるんかと思って見てたんですけど、
はいはいはい、で NHK テレビの、
あ、
4時半、
1チャンネルやつです
ね、朝の4時半、早朝の4時半から、まあ、各紙スタートしてまして、
そうでしたね、はい、深夜4時20分ぐらいで終わります
もん
ね、
局によるんですよ、
はいはいはい、
NHK の E テレは5時半からスタートするんですけど、
NHK 見たらあかんの、ね、よ、は
い、
知ってますね、
NHK、いやこれはだからあのこれ書いてるんですよ、
新聞で見たら、
新聞のそのテレビ欄に書いてて、
はいはいはい、
で NHK テレビの場合は各紙、それぞれ4時半から、
うん、
その番組がスタートしまして、でおはよう日本という、
あ、日本の国旗がまず最初出てくるやつちゃいますか、
いや僕は見たことないんで、
あ、
そう、
あんたはね、見たらいかんし見られないかな、
で、まあ、おはよう日本と、
うん、
でそれぞれノーベル物理学賞に、まずねこれ毎日新聞の方から見ますとですね、おはよう日本と書いて、まあ、なんか N と10という字があって、そして三角形があって、でその次にですね、
広がるんだよね、
はい、ノーベル物理学賞に、
はい、
なんとかし
梶田高文氏っていう、
はい、
高橋氏ですかね、はい、引き続きお取りになったんですよね、はい、
で、
はい、
その次また三角が出てきて安倍内閣改造、
あ、なるほど、
で点がありまして顔ぶれと狙いは、
あ、
そして三角形で幻の黄金ガニを求めてという、まあ、この3つのトピックがまず毎日新聞には書かれてると、
なるほど、
で、まあ、その隣のですね朝日新聞に行きますと、はい、全く同じなんですよ、
あ、これも同じですか、
はい、まずおはよう日本があって、で N と10があって、まあ、ちょっとその N と10のなんていうかこうフォントは違うんですけどね、
わかるわかる、
まあ、ただ書いてることは一緒です、
うん、なるほど、
でその次にまた三角形が出てきて、ノーベル物理学賞になんとかし、そしてまた三角形で安倍内閣改造点顔ぶれと狙いは、
なるほどなるほど、
で三角形で次ね、ちょっと次はこれは毎日と違うんですけど、
ほうほう、
7時45って書いてるんですよ、次のやつはね、でおはよう関西 N 幻の黄金ガニを求めて、ちょっとね朝日毎日新聞と朝日新聞の記述がちょっと違う、
ね、朝日は関西のニュースがあるってことを書いてるわ、毎日はそれを省略してますね、
そういうことです、
なるほど、
でまあ、その次の3紙目の読売新聞なんですけど、これも、まあ、ほとんど書いてること一緒ですね、
あそうですか、
おはよう日本
お
で N 天、
うんうん、
まあ、天気予報の天ですかね、はいはいはい、そして三角形、うん、でノーベル物理学賞になんとかし、
はいはいはい、
そして三角形で、
はい、
ここはちょっと違いますね、今日という文字が出てきました、
まあ、出ましたね、
今日安倍内閣改造、
おなるほど、
で点顔ぶれと狙いははてな、
はい、なるほど、
だからこれは朝毎日にも朝日もなかった今日という文字が
ちょっと丁寧です
よね、そうそう、読売新聞には書いてたと、
なるほどなるほど、
でその次にまた三角で、はい、今度は、あの朝日毎日両方ともになかった、
はいはい、
TPP 反応という文字が出てきて、
はいはい、
でその次にまた三角形 で、
うん、
でこっちはね朝日と一緒なんですよ、7時45おはよう関西 N、
はいはい、
幻の黄金ガニを求めて、その次はちょっと違うんですよ、確率は数千匹に一匹びっくりマークという、
あそうですか、そういう黄金ガニっていうのがおるんでしょうね、
そういうこと
ちょっと内容見てないか分かりませんけど、ね、
だからね、まあ、この比較でも分かる通りですね、テレビ欄っていうのは基本的なそのあれは決まってるんですよ、
情報をテレビ局が向こうへ出してるんでしょうね、
そういうことです、そういうこと
です、送ってるんでしょうね、
で、まあ、やっぱりこう番組のタイトルとか核になるような話題っていうのは大体どの新聞社も、まあ、てか毎日朝日読売は書いてるんですけ ど、
ね、
その中でですね、うんうん、ちょっとしたこう省略とか、もしくはこう、うん、味付けっていう、まあ、読売が今日という字を書いてたりとかってことですよ、
ね、
そうそう、あと7時45分って書いたりとかっていうことで、やっぱりこうね基本はやっぱ一緒みたいな、僕なんでこんなことしたかっていうと、
はいはいはい、
ふと疑問に思ったんですよ、その テレビ欄の番組名っていうのは、
うん、
その各社共通してるのかと、
うんうん、
もしくは各社が勝手に内容と か考えてるのかなと、
各社新聞各社
やってことですね、そういうことです、ただそれをするとですね、ものすごく仕事量が増えて、
なるほど、
新聞社も立ち行かなくなるんじゃないかな、だからおそらく、まあ、放送局から送ってもらったそのタイトルとか内容っていうのを、まあ、みんなが興味あるようにこう書いてるんかなと思ったんですけど、ただこの3紙比べるとほとんど同じことを書いてるんで、
う
ん、
ほとんど同じやけど、まあ、逆に言いようによってはかなり違いますね、
違います、
毎日さんがサボってはるみたいな感じやね、これ見てますとね、
そう
一番簡単というのか、
うん、
まあまあ分かるんやけども、
うん、
読売さんが一番詳しいて、
そうですね、
朝日さんがその中間にいてはるというんですが、
そういうことです、
なんかこれがどういう性格を表してるのか分かりませんが、まあ、
そのもしかしたらそのユーザーというか、
うん、
購買層がテレビを重視してるかしてないかということにつながるかもしれないですね、う
ん、またこれを書き張ったテレビ担当の方がですね、
うん、
まあええわええわという、こんな大したことないわ言って削らはったんかもしれんしね、あるいは、まあ、あの本当にその資本関係とか、
そうそうそう、
まあ、東京重視とかいろいろなことがあって、うん、なんやけど、まあ、あっさりしてるっていうか、毎日さんが一番そばっとした感じやね、
で
ね、うん、
NHK だけじゃダメなんで、今度テレビ東京も見てみたんですよ、
変わったとこ見ましたね、
これも朝日あ読売あ毎日朝日読売なんですけど、
はいはいはい、
これを見ましてもね、これ一番上が毎日なんですけど、
あそうですか、
まあ、毎日がね一番、あの文字少ないんですよ
はい、 NHK も少なかったですね、
あの5時10分買い物、うん、
はいはい、
これ朝の5時10分ですよ、
はいはい、
で40催しとか、
はいはいはい、
それから毎日ですよね、
あなるほど、
でその次朝日新聞がね、
はいはい、
1行ぐらいこう増えるんです
わ、はいはい、
そのこの青の、ま、僕が囲ってるとこ見てほしいんですけど、
はいはい、
うん、毎日は1、2、3、4、4行、
あ4行、
はい、テレビの紹介ね、で朝日は1、2、3、4、5行、あ、はい、6行、でね、
はい、
こっちの読売行きますよ、読売になるとね、1、2、3、4、5、6、7、
うん、
朝日は1、2、3、4、5、6、
うん、
ということは読売がやっぱ一番ね、まあ、その NHK とテレビ大阪に関しては、
うん、
同じこの時間枠内で言うと、
うん、
一番あの紙面多く取ってるんですよ、
なるほどなるほど、1
行ずつ増えていくというか、
面白いですね、
テレビあの毎日が 1、2、3、4行、
うん、
1、2、3、4行やな、
はいはいはい、
テレあの、朝日が1、2、3、4、5、6行、
うんうん、
だからまあ2行差があると、でさらに読売になると、
うん、
朝日よりもまた1行増えるということで、まあ、最終的に毎日と読売は3行差があると、
なるほど、
4行差かな、
なるほど、
かなりでかいですよね、同じ時間帯、朝の5時10分から朝の7時30分までの間で、そんだけ行の違いが出ると、
これ不思議だね、
ということはやっぱりあのテレビ面 を多く咲いてるんでしょうね。
うーん、読売さんが。
そう。
文字も読売さんが一番大きいみたいな感じします
ね。これね、多分ね、手前に一番読売が来てるから、
カメラのこれね、
かもしれないですね。
デステーションがあるかもわかりませんね。うん、まあ、
まあ、いろいろ考えられますよね。
うん、考えられます。
テレビ欄の文字を少なくすれば、広告をいっぱい載せれるとかね。
うん、そうかもわかりませんね。
まあ、本当わかんないですけどね。
広告までちょっとこれ映ってませんがわかりませんけども、はい、なるほどね。まあ、テレビに対する、
うん、
重視の仕方とか、
そうです。
まあ、その、放送局の考え方っていうのが同じ原稿からこれぐらい、まあ、差が出るということで、
うんうんうん、
まあ、テレビ大阪さんも NHK さんも、毎日さんが一番簡潔で、
うんうん、
野菜さんが中間で、読売さんが割とボテっとね、
そうそうそう、
書いてあるということは、まあ、逆に言ったらこう読売さんの中心者の方たちがテレビ好きの人が多いとも言えるし、ね、
僕多分そうやと思いますね、
うん、で毎日さんの方はそうでもないという、朝日さんが真ん中ぐらいということですよね。
でもう一つ注目してほしいのはですね、うん、ちょっとまだ続くんですけど、このテレビ朝日 の、あの番組表の横を見てください。
テレビ朝日の、
はいはい、横、
はいはいはい、
一番上これ毎日新聞、
あ、分かりました。
毎日新聞はその横にサンテレビが、
はい、サンテレビ入ってますね。
でその横に NHKBS が入っ てるんですけど、はいはい、朝日になると、
うん、
テレビ大阪の横は広告なんですよ。
ないですね、これ何
もない。九州の美味しいもの発見という広告ね。
へ、
でそれが読売になると、うん、テレビ大阪の横は、うん、まあ、横というか右横ですね、NHKBS と、
はい、
これサンテレビどこ行ったんやと、
うん、
朝日と読売は、
うん、
と思ったら、ね、サンテレビはちょっと別のところに移されてて、
別枠で、
はい、
まあ、一緒に並べてもらえなかった。
同じ面なんですよね、最後の面の一番裏面なんですけど、その中のちょっと下の方の、まあ、ちょっと言うとあれですけど、味噌っかすみたいなところに入れられてるんですよね。
まあ、ね、ちょっと冷遇されてる。
それが毎日新聞は、まあ、サンテレビもこの、
はい、
まあ、テレビ大阪の横に来てるということで、まあ、サンテレビ好きの人にとっては見やすいですよ ね、
なるほどね、
こっちの方が。
なるほどね、面白いですね、うん、まあ、これから見ても分かるように読売さんが結構テレビを重視してはるというようなことですね。朝日さんは、まあ、かなりセレクトしてはる、
うん、
毎日さんはまあまあのところをまあ簡単にずっと並べてはるというか、うん、まあ、単にこれだけの比較でね、
そうそうそうそう、
まあ、新聞の性格とか僕らよく分かってませんので、適当に好きに言うてるんで、皆さんもいっぱいまあそういう見方でね
、はい、
新聞見はるとまた、まあ、あの平に行かなあかんというかゴミ箱行かなあかんのはちょっと辛いですけども、これ全部あこのゴミ箱を拾ってるもん写真写ってますんでね、まあ、僕としては自分の息子がああいうとこよくあのごぞごぞしとんのをこうみんなに見られるのは辛いんですけど。
あ、そうなんですか。あ、別に全然辛くないですよ。
いやいや、僕も辛いと思ってません、ね、もんね、辛いと思って、まあ、それ金のないもんしゃあないもんね。
いや、まあ、別に金があろうがなかろうが、
そうですか、
自分のやりたいことやったらいいんですよ。
なるほど、分かりました。
そんな別に何の問題もないですよ。
何でもない、
誰が呼んでるとか分かんないです
し
ね。
そう、分かったって別に言うてるわけでもないし、呼んでる人まであの言うわけもない、言えない、あんなもんほかしてみ
ます。
そんな目的は僕はないわね、うん、単に遊びとして。
だからこういう比較はできるでしょ
う、うん、まあまあそうですね、一つの遊びです、これは。
そうそういうことです、
ね、
ま
あ、
だから皆さんもよかったらまたこういう遊びやってみたらどう
でしょうかね、はい、まあテレビ好きの人は、はい、まあ読売さん撮ったらええし、
そうそういうことです、
真ん中の人は朝日さん撮ったら、うん、テレビはどないでもいいやと、
う
ん、
そう毎日、
まあ、ね、てっぺんみたいテレビもお金も払ってないし、まだそういう装置も乗ってないもんは、
う
ん、毎日さん撮っといたら、うん、他の記事が毎日さんは充実してる可能性もありますもんね、
うんうんうんうん、
まあ、そこらはなんとなしにアホみたいなこと言ってますけど、三者のね、
うん、
性格みたいなものがひょっとしたら出てるかもしれませんね。まあその辺はご自由に、はい、行動してもらいたいと思っております。
文雄君どうですか、まあ、僕も言うこといっぱいあるんですけど、
どうぞそっちから行きましょうよ。
あのね、うん、最近梅田にちょっと用事がありまして、
まあそれはここ梅田17分ぐらいやからね、用事がなかったら東京行かなきませんね、
はい、行きまして、はい、ちょっとあのグランフロントとか、
ま
あ、もしくはあのあれイーレっていうんですか、
あ
今新しいなんか
できたんですか、
できたらしいショッピングビルみたいなやつがね、
あんとこですね、
1100-1100でね、なんかイーレって読むらしいんですけど、
僕は行くのはもうほとんど大体ね、第1ビルと第2ビルと第3ビルとか、
そうそうそう、
まあ、終戦直後の匂いの残ったようなとこ行ってますけど、
はい、でそのね、イーレにツタヤっていうあの本屋あるでしょ、
ね、
あれが入ってるんですけど、
あんまり慣れてない僕は
こう文雄くんが慣れてるか慣れてないかどうでもいいんですけど、
まあね、どうでもいい
で、そのそのイーレのツタヤがね、うん、面白かったんですよ、
どんな面白かった
あの普通伝えて、まあ本屋やから、本屋とか、まあ、たった、ビデオ屋とかやから、まあ、レンタルビデオ置いとったりとか、本置いとったりするんですけど、ここの梅田のイーレの伝えはですね、本以外のものが結構充実してて、
そうです
か。まあ、例えばね、イヤホンが置いてたりするんですよ。
あ、なるほど。
音楽聴くための。
あ、それ他のとこあんまりないとこ
ですね。ないないない。で、ヘッドホンが置いてたりとか、イヤホンが置いてたりとか、もしくはですね、電話機、あの、アップルの iPhone が置いてたり、あの、マッキントッシュのパソコンが置いてたり、で、なんとですね、JTB の、あの、その、支店が、その、
中にあるんですか、
ツタヤの中にございまして。
なんかいろいろ入っとんな。
で、一番びっくりしたのがですね、あのツタヤって、まあ、僕の知ってるツタヤっていうのはアルファベットでツタヤなんですよね、
う
ん、
あそうですか、
はい、それがですね、うん、あのいわゆるその漢字のツタっていうのがあるでしょ、
難しいですね、そうそう、ね、
これですねちょっと今文雄君写真見てもらいます
け
ど、
あ分かります、草冠に、
まあ、鳥って書いて、あ
これツタですか、
で屋敷の屋でツタヤ書店と、はいはい、でちゃんと下にブックスって書いてるから、
ね、
だからまあ下ツタヤ書店が普通ブックスなんですけど、
うん、
なんとドローンが置いてたり、
あ
ドローンというのは
構成ですね、
あのファントム3なんですけど、はいはい、ラジコンヘリが置いてたりとか、まあ、するんで、
はい、
ちょっと皆さん一回行ってみてもいいんじゃないかなと、店のね形自身が多分あれビルの形がそうなんでしょうね、
うん、
楕円形なんですよ、
あそうですか、
だからこの蔦屋自身も、
うん
まあ、ちょうどこう楕円形の周りの円周をぐるっと回って、うん、いろんなものを見れるということで、うん、カフェもございますし、
あそうですか、
でどうもなんかそのカフェであれ買わなあかんのかな、買わんでもいいか分かんないですけど、うんうん、本が見れるらしいですね、
そうですか、
でまあ、最近の流行りなんですけど、お客さんが座って本を吟味できるような、
まあ、それはちょっと他の本屋でも
ありますよね、そういうサービスもございまして、
図書館にもそうなってます
けど、明らかにこう、はい、コンセプトがね、なんていうかな、大人ターゲットですね、ここの本屋は、
うん、
このいいれの伝えは、
うんうん、まあ大人が行くと
こ、高校生とか中学生とかっていうのはほとんどいなくて、
あそう、
まあ、20代前半から、まあ、上はいっぱいいますけど、
なるほど、
なかなか、あこれがそのいいれですね、
なるほど、
ルクアのいいれっていうらしいです
けど、ね、ルクアというなんかいっぺん調子悪かったいっぺん
そうそうそうそう
なくなって、また新しいジアロさんとか、
そうなくなったかどうか分かんないですけど、
まあ、いや入りべはったんかな、
そのルクアの、うん、ビルの中にこのツタヤブックスが入ってまして、
なるほど、
まあ、ちょっと今のこう流行りというか、
うん、
ちょっと楽しかったですね、
まあ、流行の実物も見られるし、
はい、
まあ、本も見られる、
そう、また、まあ、悪い言うたらね、こういろんなものがありすぎて、
うん、
まあ、僕はあの本だけ見たかったんですけど、また、まあ、ファントムがあったりとか、ラジコンヘリがあったりとか、
まあ、ついで買いもあるんかもわからんね、
そうやな、まあまあ、見にくいっちゃ見にくかったですね、
どこに何かイヤホンがあるとか知らん人やったら、はい、ここでパッと買えるし、うん、まあ、ファントも買えるし、
なんかある人によるとこれはニューヨークスタイルとか言うてましたけどね、こういう本屋にいろんなもんを置いて、でまあ、どっちかいうと大人の雰囲気 でちょっと落ち着いた音楽が流れてて、
あなるほど、
であの本棚が木目調とかね、
なるほど、
なんかこういうのはなんかこう欧米スタイルというかニューヨークスタイルとかいう人もいましたね、
割とあんまり重ねんと並べるとかね、
そう、
本
をね、そういうこと、だから文雄君の嫌いなタイプです、
あの
こう好き嫌いで言うならばね、
あ
のこう平積みに本がバーッと置いてあるとか、そういうのじゃないですけど、
あんまり行きたい店ではないですね、
そうですね、
なるほど、
まあ、興味ある方はいい例行ってみてください、
うんうん、それは面白かったですね、
はい、
なるほど、まあ、いろいろ、まあ、梅田って大阪の一番変化のところやから ね、まあ、東京もそうですけど、いろんなとこ出て行って、
うんうん、
変化の先取りは大事ですよね、
そうそうそう、
次嫌いは置いといてね、
はい、
なるほど、
はい、でグランフロントの、ね、南館にもちょっと用事があったんで、うん、行ってきまして、
あそうでっか、
あそこの、5階にワコールの店があるんですよね、
う
ん、
あそうですか、ワコールって下着さんかな、普通言うたら、
そうですね、ね、京都のメーカーなんですけど、
はいはいはい、
そのワコールでですね、まあ、うん、つぐみさんが最近誕生日迎えたんで、でつぐみさんって、走る時とか、
はいはい、
山登ったりする時に、
はいはい、
ワコールの CWX っていうタイツ式のズボンを履いてるんですよね、
昔リングスには売ってましたね、
そうそうそう、
の、ね、
あの CWX が最近ね、うん、まあ、5年ぐらい使ってたんで、
うん、
だんだん繊維が剥げてきて、
そりゃそうでしょうね、
でちょっとさすがに外で使うには、まあ、恥ずかしいと、まあ、あと機能もやっぱ落ちてきますんで、
う
ん、でせっかく今回誕生日なんで、ちょっと CWX を買おうかなと思って、で、グランフロント南館5階のワコールに行きますとですね、まあ、そのスペースはね、ものすごく狭いところなんですよ、まあ、角地みたいなところに、
はいはいはい、
ちょっと狭いCWX のコンディショニングストアっていう、ま
あ、
これ直営店らしいですけどね、東京の方にも何店かあるらしいんですけど、まあ、それの大阪で多分唯一の店がこのグランフロントにあると思いますけど、まあ、そこでですね、いろいろ見ておりまして、まあ、本当にいろんなものがありまして、そのタイツもあるし、で手首をガードするやつもあるし、
る
足首で肘膝もう肩とか、
はいはい、
本当にいろんなもん出してるなという感じがしまして、
ね、まあ、いわゆる昔は下着屋さんやったんですけど、
そういうことです、
そういうことを、まあ、当の昔に出して、
そうそう、
いろいろスポーツ用品で、
まあ、下着の延長線上みたいなところ
も
あるんやと思います
け
どね、
体型にぴったり合うという意味では、ね、
そういうことですね、
下着と同じような、まあ、着想でできるもんでしょうし、まあ、それデータいっぱい持ってはるやろからね、
すごいですよね、
それを、まあ、いろいろ使いながら、はい、 ヒットするスポーツ用品っていうんですか、まあ、スポーツはもう今なんせいろいろアシックスさんもすごいしね。
そうやな、
まあ、水野さんもこの頃えらい変わってきて体質がね。
あ、昔はちょっと古臭い感じの、
この頃ね、
堅実な感じしましたけどね、水野っていうのは、デザイン性があんまりないとかね。
そうそう、今でもそういうとこあるんですよね。だから行って、うん、僕いつも向こうの店員さんにね、うん、僕が言うてどうなるもんでもなんか分からんけども、うん、おもろい帽子があって、昨日もおもろいんですよね、うん、僕持ってる帽子で、うん、後ろを開いたらバラバラとこうね、うん、なんかなんていうの、キレが垂れてきて、
あ、
あの子供の保育園の子供の帽子みたいな、はいはい、あんなんがあって、ね、はい、そんなんがねあって、おもろい、まあ、一つ買ってきたんですけど、うん、ただ色がもうどうしてもやっぱりねなんかまあスポーツ色というかモスグリーン系のね、モスグリーンも好きなんですけど、もうちょっとね、どうしたらどうやというようなことを店員さんにいつも言うてまあ店員さんにいつも言うときますわ言うてはりまして、まあ、それで治ればね、
あ、
安くて縫製がいいんです、水野。
残念なとこがね、あの日本のメーカーって、まあ、特にこの服飾系のメーカーはね、ええもん作るんですよ。機能的にはもう抜群なんですけど、
縫製もいいし、
デザインがヘボいですね。
ヘボいですね。
まあ、それは別にあの水野だけじゃないですよ、このワコールの CWX も僕はあんまりいいと思ってないし、 あとはあの大阪のメーカーでいうとモンベルですね。
モンベル、
あそこも、ね、値段も機能もいいんですけど、デザインがもうクソダサですね。
はい、ね、まあ、デサントはちょっとまあマシかいなという気もしますけども。
デサントはちょっと僕知らないですけど、
ね、
あの、まあ、もうちょっとこう、
ね、なんでやろね。
いや、だからやっぱり、ね、そこに金かけてないんですよ、日本は。デザインに金かけないんですよ。
なるほどね、
多分これ歴史的なもんやと思います。機能は重視するんですけど、最後の見た目っていうところで損してますね。
ねえ、惜しいですね。これ見た目がもうできれば本当に、なんかもう、あの、アディダスとかあんなんで、ね、バツーンと潰せますよね。
アディダスはやっぱり見た目いいですからね。
あれはもうしょうもないですよ。しかし、
あ、そうですか。
まあ
僕
はそう思います。
アディダス好きですけどね。
あれはもう僕は靴履いて呆れましたんですけど、まあまあそれはいろいろとね、意見があるところでしょう。一回だけではまたそれも決められませんしね。はい、いや、何回も履いてみてのことにすべきでしょうけど、
うん、
まあ、この放送はあんまりね、
そうそう、う
ん、好きなことを言わせてもらってます。
そう、はい、で最近のね、うん、まあ、僕 の、 そのちょっとパソコンネタといたしましては、今ちょっとね、あの、まあ、僕エイリアンウェア17っていうノートパソコン使ってまして、うんうんうんうん、これで動画編集とか、うん、あと JOBBB の音声編集とかしてるんですけど、うん、
まあ、これ入れてから能率良くなりましたもんね。
そうなんですよ。それがね、うん、ただやっぱこうずっと使ってるうちに、うん、なパソコンでいらんデータがプログラムとかがいっぱいパソコンなんか溜まっていって、徐々にパソコンがこう遅くなるんですよね。
まあ、
だからまあ定期的にそのパソコンの中をのデータを整理したりとか、
ね、
もしくはですね、あの、まあ、人によってはもう OS を入れ替える人もいるんですよ。だから一回真っさらの状態にして、
ね、
でまた自分の必要なプログラムをこうパソコンの中に入れていくって、僕はさすがにそこまではしないんですけど、最近あの動画編集してるときに要ソフトがカクカクカクってこうカクつくようになったんですよね、映像がね。
まあ、
これはちょっと
感覚分かりません、
不便やなっていうことで、昨日あの思い切ってですね、まあ、いろんなイランデータを消したりとか、まあ、あの常駐ソフトっていうのがあるんですけど、それを常駐しないように、まあ、あの要するにパソコンの電源入れた時にそのプログラムが起動しないようにするような、そういう、
まあ、消すような、
そういうことは
関係し
ない、そう関係しない、まあ、一応残しとくんですけど起動はさせないということができるんです、まあ、そういうことをいろいろしておりましたらですね、そういえば全然 Windows のアップデートしてないなっていうことに気づいてですね、いわゆる更新ですね。
まあね、要は出ますもんね、途中アップデート。
あの僕は Windows 7使ってるんですけど、
はい、
で多分もう半年ぐらいアップデートしてなかったんで、一回その Windows の、 そのどんなプログラムが出てるかっていうのをちゃんと確認できるんでね、
把握したいと
見たらですね、もうなんかものすごい溜まってまして、
あ、
まあ、これを更新した方がいいよっていうもんがね、あ、まあ、もちろんその中でもいらんもんはあるんで、
そこ電話でもそんな言
う
てきますもんね。
そうそうそう、でそれで、
私は、
やってみたんですよ、
はい、
更新を、
うん、
そしたらね、2時間ぐらいかかりましたね。
あ、そう、
だそれぐらいデータが溜まってたと。
なるほど、なるほど。
まあ、ただね、やっぱり新しくしたらですね、まあ、例えばメディアプレイヤーの起動が早くなったりと
か、
まあ、してますんで、まあ良かったかなと。
まあ、やっぱりあれもちょっと反応しといた方がいいんかも分かり
ませんね。そうですね、あとやっぱりウイルスでも新しいの出てきますんで、そのウイルス定義っていうのを、こう書き換えて、で、まあ、今のこの世の中に合わせるってパソコンをね、パソコンの状態を、OS の状態をね、そういうこともあるんで、
まあ、大事なもんやからね、今やこのパソコンっていうのは、もう本当にここまで、懐の奥まで入り込んでくると、ほっとけませんわね、
そうですね、
やっぱり風呂入れなあかんね、パソコンも。
あの物理的にね、 あの掃除した方がいい時もあるんですよ。裏蓋開けてファンのところのほこり取ったりとか、それだけでね、あのパフォーマンス上がる時もあるんですよ、
う
ん、
これはね別にパソコンでなくてもね、
そうそうそうそう、
昔の僕 VHS の、 あのビデオテープ使ってる、ビデオの再生機まだに、うん、まあ、使ってるじゃないですか、うん、あれもやっぱりね、あのエアーをね、空気 の、 あのシューってやつがあるじゃないですか、
うん、
あれでさっさと中を履くだけでね、
はい、
もうた
い
あの温度が低くなって、
そうそうそうそう、
ちょっと色が変わったような気になるぐらいスムーズに動きますよね。
だからまあできたらね、半年に1回ぐらいは、まあ、そのビデオデッキもそうやし、パソコンも掃除した方がいいと思いますよ。
電化製品もね、
そうです、
ほっといて今やないし、まあまあ洗濯機とかそういう、まあ、ローテクのものにもやっぱりそれこそ排水管をちゃんと掃除するとかね、
そうそうそう
そう、そういうことがあると長持ちするんかも分かり
ませんね。そうですね、まあ、車もそうですけど、ね、自転車もそうですけど、
いやその辺がね、まあ、僕はまあな、あの今てっぺが言うたように、僕自身のこの部屋中か、この辺の書物中か、新聞の切り抜き中かね、これをななんとかもうせなあかんようになって、いよいよもうこれはというところに追い詰められてるんですけども、
全然やらへん
や、やりたいですね、まあ、時間がないとか、まあ、いろいろ自分で勝手に利用してきますが、
でその、まあ、パソコンの話なんですけど、
はいはい、
どうぞ。そのちょっと、まあ、今ちょっとパソコンがこう出始めの時期なんですよ、この10月っていうのは。新モデルがこう、まあ、別にパソコンの世界だけじゃなくて、いろんな業界が多分新しい製品を出すような時期、まあ、まあ、年末にかけてね、
改変期ですよね、テレビで言うとかね、ラジオもそうです
けど、まあ、僕の使ってるこのパソコンはデルの、はい、パソコンなんで、デルのホームページ見てみますとですね、もう数年前とえらい変わったこう現象が起こっておりまして、まあ、何かと言いますとですね、まあ、JOBBB でもよく YouTube に動画を公開してるんですけど、もう5、6年前やとですね、その、まあ、例えば僕は動画編集用のパソコンを欲しいということで、まあ、いろんな、まあ、デルだけじゃなくて、まあ、ソニーとかパナソニックとか、まあ、いろんなメーカーありません、はい、IBM は、はい、今 IBM はレノボになってるのかな、でそういうメーカーのホームページ見てみましてもですね、あの動画編集のためのパソコンっていう売れ込みで、こう売ってるパソコンではほぼなかったんですよ、
数年前は、
数年、もう5、6年前ですかね、
はいはい、
でまあ、だからそういう時はですね、いろんなインターネットのサイトとか調べて、動画編集をするにはパソコンのどういった機能が必要なのかっていうのを、
まあ、経験者の話ですよね。
そうそうそうそう、まあ、例えばメモリーとか、まあ、CPU とか、もしくはグラフィックボードとか、まあ、そういういろんなこうパソコンの部品をですね、まあ、これぐらいのレベルは欲しいっていうのがだんだん分かってくるんですよね。
なるほど。
そしたらですね、まあ、結果的にはそのいわゆる当時そのゲーミングパソコンっていうのが結構いろいろええのが出てまして、
そういうカテゴリーがあったんですね。
そうそう、それ何やりますと、まあ、テレビゲームとか、もしくはですね、インターネット上でするあのオンラインゲームとか、まあ、パソコン用のゲームを動かす、快適にするために必要な性能が詰まったやつをゲーミングパソコンって言うんです。で僕が今使ってるこのデルのエイリアンウェア17も、ゲーミングパソコンっていう触れ込みで、
なるほど、
あの2年前は
出てたんです、
ね、2014年に買ったんですけど、出てたんですけど、はい、それがですね、2015年の10月になりますと、そのゲーミングパソコンっていうカテゴリーよりも動画編集カテゴリーっていうニーズが多分上がったんでしょうね。デルのホームページ見ましたらですね、パソコンの ところに動画編集用のパソコンという触れ込みでですね、
いろんな同じ機材ですか、同じもんで、ちょっとやっぱり変わってます
か、これですね、動画像編集、そしてその横にゲーム向けパソコンというカテゴリーがあって、これ、これ昔やったら動画像編集っていう文字がなかったんですよ。ゲーム向けパソコンっていうタイトルでこのデルのエイリアンウェアとか、もしくは XPS っていうシリーズがあるんですけど、そういうのが紹介されてたんですけど、最近はですね、まあ、これを見ても分かる通り、多分ね、ゲーム需要よりも動画編集の需要の方が上がってきたんですよ、
でしょうね。やっぱりその受け身のもんよりも、
そう、
能動のもんに変わってきてるんでしょ
う。
ゲームって自分で作るっていうこともあるけど、まあ、作られたもの
ね、最近ね、なんか作るゲームが流行ってるらしいんですけど、それでもやっぱそれでも、まあ、
そうですよ、
ある程度の一定の庭の中での自由度ですから、
そうですね、
だそれがですね、まあ、YouTube しかり、Ustream、
ニコニコ、
まあ、ニコニコ動画、あとは、まあ、ツイキャスとかいろいろありますけど、そういう個人で動画配信できるサイトが出てきて、でさらにあの、まあ、アクションカメラを代表とする小型で高性能のカメラが出てきて、まあ、それとのパソコンの相性も良くなったということで、まあ、僕らみたいなですね、個人で動画作ってる人がその5、6年前に比べて劇的に増加したんやと思います。それがこの デルのこのサイトの表示
に、うん、底辺が広がったよね、
現れてますね、まあ、このあたりもやっぱり時代は変わってるなという風がいたします ね、
まあまあ本当やっぱり受け身は受け身としてあるんでしょうけども、うん、やっぱりまあ我々人間がすべきことはやっぱりね、
うん、
先取りと能動ですよね、
そういうことですね、
うん、だからやっぱり思い切ってそれができるような性能のパソコンができた以上はそこへ、はい、突っ走った方がね、
そうそうそう、
いいというか、はい、突っ走るべきでしょう、
まあ、おもろい時代になってきました
ね、うん、まあね、そういうこと、
ね、まあ、僕らに時代がついてきたといいますか、まあ、いろんな言い方はありますが、
まあ、生意気な言い方かもわからないけど、いやいや、そういう感じがしますね、
これから楽しみですね、
なるほどなるほど、わかりました、
ふみ君どうですか、
あ、僕の方もね結構たくさんあってですね、一つはですね、はい、まあ、あのおかげさんでっていうか、まあ、自分の住んでるこの、まあ、千里エリアですよね、うん、日本で最初の、まあ、大規模な千里ニュータウンというのが、まあ、今からもう60年ぐらい前にできたんですけども、
うんうん、
できたし始まったんですけども、その千里に僕はまあ30何年住ましてもって千里中央エリアにね、
うん、
でそんなんで、やっぱ今まではほとんど、まあ、大阪とか、まあ、いろんな東京も含めて行きまくっとってですね、こちらのことを本当にベッドタウンやったんですよね、
うん、
でそれがまあちょっとあの忙しい放送から、まあ、やめることができたりして、
はい、
時間もあったということで、まあ、この JOBBB も始めたんですけども、なんかこの自分の住んでたことについてほとんど今まで関心もなかったんで、なんかここをもう少し追求してみたいなと、うん、千里って何やと、自分との千里の相性が何やったのか、なんでここ来てこんな30年もいてられるんかいなというようなことの追求ということがあってですね、それがあってたまたまこの、まあ、エリアの、FM 千里さんという放送局から、まあ、お話があったこともあって、千里エリア、広域千里エリアの、まあ、あの取材ドキュメンタリーを作るということで、まあ、ラジオ番組はやってるんですけども、
うん、
これがですね、
僕のラジオじゃないですよ、
ないんです、
これじゃないですよ、
これは JOBBB はやりながらですね、はい、というか、まあ、あくまで JOBBB が主なんですけども、
はい、
自分の趣味と自分の住んでるエリアをやっぱり詳しく知りたいという、まあ、本能的な要求っていうのかな、うん、そんなことがあって、
うん、
FM 千里さんというこの近くにある放送局と、まあ、組んでっていうか、そこで、うん、土曜日の、まあ、朝の10時からですね、
うん、
昼の1時まで、うん、まあ、3時間の生放送を毎週やらせてもらってて、それがですね、1周年になったんですよね、1年経ってで、まあ、今度の土曜日っていうか今週の土曜日はその1周年の記念番組をやろうかというところまでおかげさんでね、到着しました。
10月10日ですよ。
そうですね、10月10日ですね、
体育の日、
体育の日ですね、うんうん、ほんでそんなんでね、まあ、あの別にあこの放送局もそんなに豊かな放送局がないので、うん、うちよりはマシですけどもね、
うん、
そんな別に何かに人にものあげたりなんか オーバーなですね、
うん、
公開放送するんじゃないし、いつもの通り金魚鉢でもそもそもやってるんですけどもあの、まあ、非常に1周年ね、1回も休まずにね、
はい、
1年間できたのは嬉しかったですよね、
すごいですね、はい、てかまだ1年なんですね、なんかもっとやってるイメージがありまし
たけど、ほんまですよね、
まだ1年しか経ってなかったんですね、
だから53回目で1年になったんですよね、
あ、それは1週間に1回やってたらそんなもん
だ、まあ、そんなもんですよね、だからこれ今そのディレクターがこれ打ち出してくれて1回目からずっと今この表が今手に持ってるんですけど、うん、まあそやけどやっぱり52回やりますといろんなとこ行ってますね、うん、まあそれでも行ききれてないんですよね、
あ
で、まあ、あの僕の好きなとこだけやってたんでは、
はい、
僕のまあ千里が知りたい、千里北摂が知りたいというような要求からは外れてしまうので、あえて、
はい、
まあ、FM 千里さんが選んでもったところを私がまあ取材に行くということで、うん、まあ、公平というとオーバーですけど、僕の好みだけでの千里じゃないということを、まあ、そういうやり方で僕実現してるんですよね、
うん、
だから私もなんでこんなとこもろないとこ行くんかいないうところも、まあ、一応僕としては文句言うが文句も言わずにですね、やってまあ来たわけで、
はい、
まあ、そういう意味で言います、
53か
53ですよね、
まあ、偶然なんですけど、僕いつも JOBBB ってあの放送ノートっていうのをつけてるんですよね、
あ、ですね、やってまんな、
こういうノート、う
ん、はいはいはい、
国用のキャンバス、
大きい版ですよね、
そうですね、50枚入りで、
はいはい、
でこれがね、
うん、
あの偶然ですけど、
ええ、
先週で一冊終わったんですよ、
あ、ちょうどね、
はい、
それはそうでしょ、一やから JOBBB はね、
それ見たら、
うん、
だいたい1年分ぐらいでした、
ね、
だからちょうど前のノートをスタートした時が、
うん、
おそらく文雄君が FM 千里で放送するようになった時ぐらいと、
10月4日でしたからね、
そうですね、多分同じ時期ですね、
なるほどね、
今週からはこの403からはこの新しいノートに僕書いてるんですけど、
なるほど、
まあ、これも面白い偶然やなと思いましたね、
まあ、偶然であり、やっぱり1年に週1回になると50何回になるという
、同じペース ペース
ですよね、いうことですよね、僕らとね、まあ、我々 JOBBB は400回超えてね、
403回目ですね、今週は。
これもまあ何やかん言いながら、まあ、1回もかけずに、これはもう聴取者の皆様のおかげですけども、まあ、あの FM 線の前まだそこまで聴取者はね、たくさんいてはるとも限らないですけど、まあ、みんな頑張ってやった結果、ね、52回までもなってきましてですね、はい、面白いですね、やって見てますといろんなことがあったんやなと思って、それをまあ今週のね、
うん、
土曜日にまあ反省会も兼ねて、
うん、
いっぺんこれはああやったなこうやったなというような、あ、まあ、普通平凡な、
はい、
あのなんちゅうか思い出話みたいなものをしながらですね、
はい、
でまあ一緒にやってます三枝さんというね、
うん、
女優さん兼という、まあ、いろんなことあの人はいっぱい職業やってはって、どれがわからん、
あの食堂というか居酒屋もやってありますからね、梅田の方で
やってはったり、あるいは着付けの先生とか化粧の先生とかデザイナーとかですね、まあ、この前の産経新聞に七足のわらじということでね、大きな記事が出ておりましたけどもも
うフェイスブックの更新がすごいですからね、
あの人はすごい人ですよ、
三枝さんはもう1日に何件フェイスブック更新すんねやと、で、あのフェイスブックってその登録しといたら自分のそのFacebook のメールアドレスにこう来るんですよ。
あ、そうですか。
あの誰々さんが新しい記事を投稿したでとか、それがね、
うん、
もう三枝さんの記事だけでもう1日ね 2,30 件ぐらい来るんですよ。
そうですか。で
それ全部さすがに見れないんで、
う
ん、
そうですね、
ただそれずっと貯めとくと、
うん、
もうメールの中がブワーってなって
る、ちょっと迷惑な話ですね。
そうそう、だからまあ僕は適度に消してますけど、う
ん
う
ん、それはまあ当然とね、あの人もあれだけあのなんかいわゆるあの電話機っていうんですか、
うん、
あれを使ってる人ないでしょ、この
アップル
の
iPhone
っていうんですか、もう動きながらも番組作りながらもしょっちゅうなんか指が動いとるというね、まあ、あの人は不思議な人ですよ ね、まあ、その人がね、
うん、
ワンコーナーを受け持ってくれはって、
はい、
まあ、あの人がまあ私たちと一緒にしてるんですけど、取材はあの人行ってませんのでね、
うん、
行ったところでの、まあ、1年間の印象の話とかね、そんなも聞けるということ
も、ね、こんなとこ行ったんやっていうのいっぱいありますね、
楽しみが、まあ、あるわけですよね
こんなとこ行ってんねやって、
まあ本当にね、まあ、FM 千里さんのスポンサーのところも結構ありますよね、
あ、
うん、まあ、これはもうそんでいいこと
になりまして、まあ、これはあれですよね、ほんま一つの千里を象徴する、
うん、
アーカイブになりますよね、
うん、と思います。
これ面白いですね、
はい、ほんで、
このタイトル並べるだけでも面白い、
結構ね
面白いな、
うん、ほんで僕もそのタイトルに一つずつこのノートに写しながらですね、
はい、
まあ一番最初は昨年の10月4日に千里セルシーを取材に行ったんですよね、
この時に一番なんかおもろかったですね、
そうで
しょうね、この時の取材がね、まあ、どっからがセルシー、
そうそう、
どこまでがセルシーやねんみたいな、そう
そう、でセルシーってどっから来たかとかね、語源がありましたね、
あれも
本当に意外やったんですよね、
はい、
それとまあ本当なぜかセルシーが
はい、
まだそのなぜかっていうことは追求してないんですけども、
うん、
まあ、歌手の人とかのね登竜門になってまして、あこでやるとまあ当たるというんですか、
あの今有名な人でもレコード出すときあそこでやりますからね、
不思議ですよね、
あの演歌の方とかね、
そうそう、握手会があったりね、
うん、そうそうそう、
この前は、まあ、この人が来たらもうしょっちゅう朝から人が並ぶというね、あれなんちゅう人でしたかね、おもろい人が来てはりましたね、
まあ、どんな人、
演歌の方で、
あの氷川きよしさん、
いや、そうあの人はもう何回かよう来はりますわね、
ただ氷川さんの時はね、うん、警備員がものすごく厳しいんです
いやいや、
僕なんかもう取りまくってますからね、取らんといてくださいって、なんで取ったらあかんねんって、言わないですけどね、その時は、
そうですね、まあ、警備員さんとそのいわゆる、まあ、パパラッチっていうんですか、
うん、
そういう方との、まあ、そうもいっぱいものすごい激しいですよね、アイドルなんか特に来た時は、ね、
ファンの人はね結構そこら辺ちゃんと守るんですけど、僕らみたいななんか野次馬みたいなやつは守らないから、
なるほどね、まあ、そんなことがあってですね、そういうことも含めて、はい、
うん、
まあ、セルシーとパルの境界線がどこやとかいろんなことがあって、うん、そんな印象したことをバーッと書いていってですね、まあ、ほんで千里2回目が千里阪急百貨店やったんですよね、うん、10月の11日、これは千里阪急百貨店の屋上があることを知らん人が多いんですよね、
あの
屋上がこの百貨店の面白いところなんですが、
うん、
まあ、そんなんとか、
うん、
まあ、千里ブルーというね、
うん、
独特の色があるんですよね、これは辞書には載ってないかもしれませんけども、かなり有名な色 で、それと耐震設計をね、
はい、
デザインを変えずにやったとかですね、まあ、店長さんの話とか、まあ、そんな印象のことパッパッと書きながら、
うん、
それをまあ適当に選びながらですね、今週の土曜日に、まあ、そういう周年の表を作ろうかいな思ってね、
聞かんとダメですねこれ、
いやいやいや、それは全然、
まあ、多分僕聞かないと思いますけど、
うん、
まあ、
無理でしょうね、
いや、まあ、僕ね10日ね、
うん、
ゆいの運動会あるんですよ、
まあまあ、それはもうみんなそんなんですよ、ね、
僕運動会の役員してるんで、
うんうん、
ちょっと聞けないですね、
そうそうそう、まあ、あの聞く聞かんっていうのも、まあ、
あ、そうか、
変な言い方やけど自分のためにやってるんで、
ね、まあまあまあ
まあ、それは
自分のためであり千里のためやな、
うん、
地域のため、
まあまあまあ、地域の のために
も、かっこつけるなら
私自身が一体どういうところで暮らしてね、約30何年間ね過ごしてきたんかいなと思って、なぜこんな彦さんとおったんかいなというようなことも含めてね、
うん、
ニュータウンの
出来方、カフェをボラボラしたんですね、
うん、そんなも言ってますよ
カフェ、
うん、それはどんなとこ、何倍最近のことですか、
サパナ
って、あ、これはね、いわゆるその現地の方、ここに豊中に住んでます、
はい、
ペルーの方とかカンボジアの方とか方がですね、そこで民族料理を提供してる
いいです、ね、
カフェで、それも面白かったわね。
これどこにあるのこれ、
豊中の駅前の近くですよ。
あ、そう、
うん、で
行かなあかんの、
まあ、行ってきたら面白いですよで僕らほら、はい、いわゆるプロの人で民族の、
うん、
まあ、ペルー料理とかなんかやってはる人なんでやんかな、
はいはいはい、
でそういう人行くとね、
うん、
あ、これがいかにもペルー料理やなとかね、
うん、
カンボジア料理とかベトナム料理やなというような料理になってるんですよ、まあ、プロの人は、
はいはいはい、
そうせなかったら入らないわけですよね、
うん、
ところが現地の人の家庭のね、家庭で作った料理というのがですね、もう意外な味があったりね、表現できんような味があった、こうペルーなんか行ったらもっと辛いとかね、強烈なもんがあるかと思った、これが本当に日本料理以上に味が薄かったりね、まあ、そういうところがおもろいんですよね、こういうところお母ちゃんが作るもんっていうのは、うん、食材も面白い、
演出がしてないから
ないない、
ね、
らしさっていうのはない
ですよね、リアリティがあるんです
よね、その家の家庭のある家庭の味っていうのは、まあ、そんなのがです、出てくるというようなところがですね、まあ、このいわゆる面白い国際カフェですよね、
いいですね、ここちょっと行くかも行かんダメですね、
なんか本当に、新しい町で、この辺、まあ、開発された町で、豊中言ったってそんな昔からある町でもないし、
うん、
まあ、吹田はまあかなり古いとは言いながらですね、そんなに有名な町でもないところにさまざまなもんがね振る舞いてるというのが
これちょうど A4 の紙に、
うん、
まあ、2枚ぎっしりと、
そうですね、
1回目から52回目までの取材先と、
うんうん、
日時が書いてるんですけど、これ面白いのがね、
うん、
まあ、こんなん文雄君絶対気づかんとこやけど、
あの
50回目までは、
うんうん、
ちゃんと丸の中に数字があるんですけど、
うんうん、
それがね51回目からですね、うん、丸がなくなったんで、うん、これ多分なんかパソコンのあれでしょうね、うん、
多分
問題かなんかで、
前田さんの
多分丸がなかったよ な、
ね、
51回目から丸がない数字になるんや
な、ね、まあ、そういうようなこともまあ、ね、含めて、
はい、
そんなことを、
まあ、じゃあまあ来週とか今週か、
今週の
10月10日土曜日の朝の10時から昼の1時まで、
3
時間 FM 千里ですね。
そうですね。
パソコンでも聞けますんで。
ですね。
皆さんチェックしてください。
CCCP さんなんか、上海で聞いてくれはったりね。
うん、
いろんな、ま、海外の方も出てきて、
そうそうそう、
で、今までずっと投稿してくれはった人が、今度会社の転勤で東京行くと、
うん。
これも普通の FM 放送だったら東京で聞けないですよね。
うん、
これはパソコンで聞けますから、相変わらずその、まあ、投稿というか、
うん、
そんなもんやります
よ。だから一番言うたら、世の中の最先端に行ってる放送局が、
うん、
この我々の JOBBの本局の近くにあるっていうのも面白いですね、
うん、もそういう意味で面白いですけどね、
そうですよね、だからほんまこういうのがもうちょっとこう世の中に出るべきなんですけど、
僕はそう思います、
やっぱりこう、まあ、いろんな関係でね、
うん、
出れてないですよね、
うん、だからやっぱりね、こういう極小放送局っていうんですか、
うん、
ピンポイント放送局がね、
うん、
たくさん出れば、
うん、
それこそ妙なニュースはまあ消えていくでしょうし、
うんうん、
まあ、芸能人の出る、ね、されたようなニュースも消えるでしょうし、
うん、はいはい、
本当の、まあ、世の中地球の動きみたいなものがね、
うん、
JOBBB 局か各大陸に家族放送局が一つ一つできたり、こういうような極小 FM がですね、
うん、
団結して、
うん、
やるとですね、また違うネットでね、面白い動き世の中から出るんちゃうかいなというようなことも僕は期待して、一つは、まあ、自分のためにやってるっていうのもそういうことなんですけども、
うんうん、
両方ともが JOBBB も FM さんも、まあ、益せすればいいなというような感じでやってるんですよね、
まあ、
そんなことがありました。
以上もちまして、
はい、
我々の1週間ちょっと今週長くなりました
けど、そうでした、ね、
ネタが多かったんで、
まあね、あるんですけど、
はい、また新ホームページに移行したということでですね、
はい、
こういうゲートもできるようになりました。
これはいいことですね。以前に戻りました。
そう
一番最初ね、原元に戻ったということでしょう、
まあ、まあ僕らも喋りすぎるとね、まだ今週この後も収録ありますので、まあ、
そうですね、
はい、もうここら辺で終わります。
はい、そうしておきまし
ょう。ありがとうございました。
はい、ご苦労さんでございました。